さあそれでは、今日の賛美はそこまでにしてメッセージをですね耳を傾けてまいりたいと思います。ルカの福音書の7章に先週から入りました。今日は2回目7章のからの2つ目のメッセージということになります。ルカによる福音書第7章11節から17節を朗読します。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちは大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。以上です。これはガリラヤ地方の南の端にあるナインという町で起こった出来事ですね。その日イエス様がその町を訪れると、一人の若者の葬儀が行われていました。それはとても悲しい葬儀だったようですね。というのも、母一人子一人の親子に起こった悲劇だったからですね。12節に町の人が大勢そばに付き添っていたって書かれてありますから、まあたくさんの人々が深い同情を寄せて集まってきていたんだろうと思いますね。当時のユダヤの社会では、韓国にありますけど泣き男とか脇女とかですね、その葬儀の時に特別に泣く役割を果たす、そういう人が集まっているようでして、この、ユダヤでもそういう人々がたくさんいたようです。ですから母親がね泣くのは当然ですけれども、その他にも多くの人がそれこそ叫ぶように泣いていたんだろうと思いますね。そのようにして泣きながら、この葬列はやがて町の外に出ていくんですね。それは町の外にお墓があったからです。町の中、門の内側は人々の生活、命が営まれる場所です。しかしその外、その門を一歩出ると、そこには死が取り囲んでいる。結局は誰もがそこへ出ていかなくてはならない。本当はもっと後になってそこへ行くはずであった若者が、それこそ思いがけず今死体となって運ばれていました。その時人々にできることは、その死者の世界に若者を運んで置いて帰ってくるということしかなかったんですね。どうでしょう、もしかしたら私たちもこんなことを考えることがあるかもしれませんね。苦しい毎日を過ごすことがある。それこそ辛い思いである時を過ごさなくてはならない時がある。その時にふとですね、結局はみんな死ぬんじゃないか、今ここでのたうち回るようにして苦しんでるけれども、やがてこの自分も死ぬんだ、ね、死という大きな川の流れに巻き込まれてしまうんだ。そのことを思うと、なんで今ここでこんなに苦労してなきゃならないんだろうか、ね、そのこと死んだ方が楽になっていいんじゃないだろうか、まあ、そんなふうに思うようなことが誰しもの人生の中にですね、一度や二度あるかもしれませんね。そうやって死の中へ逃れようとする、その時に死というのはもう恐ろしい一面もありますが、一つの憧れでも出てくるわけですよね。憧れとしてもこう、なんでしょうかね、私たちの中に死が受け止められることがある。そうやって実際に自ら命を絶つ人がこの国の中にも何万人もいるわけですよね。こんなに苦しければさっさとこの世から去ってしまえばよいのだと、そうやって自ら命を絶つ人が後を絶たない。死ぬということはとても恐ろしいことですが、一方でまた魅力を持っている。その時私たちの心を捉えているのは諦めの境地といったらいいんですかね。死に対抗するにはもう諦めるより他ない。諦めて その死の流れに乗るより他ないと、まあ、そういう境地に陥ることがあるかもしれません。そう考えるとこの町の人々もこの母親と共にやがて葬儀が終わって町に帰ってくるわけですが、この母親がいつまでも泣き暮らしているのを見ながら、どうしようもないじゃないか、いくら嘆き悲しんでも意味がないじゃないか、早く気持ちを切り替えてね、切り替え直した方が良い、死んだものは帰ってこないんだから諦めなさいってね、そんな風にこの母親に教えたかもしれませんね。こういう時には本当に何を言っても仕方がないものですよね。私たちも弔問に出かけた経験のある人は誰しもあると思うんですが、そこで何を言って良いのかわからない、そういうことを経験すると思います。言葉がない、かけようがない、死の力に直面した時に死に逆らう力ある言葉を吐きようがない。多くの人々はこの母親の悲しみの傍らに立ってですね、ただ一緒に歩くより他なすべきことは何もないというのが私たちの現実ではないかと思います。しかしルカはここでこう記すんですね。13節、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくとも良いと言われた。最初から読んでみると、この時イエス様は一人じゃなかったようですね。弟子たちや大勢の群衆も一緒であったって11節に記されてますよね。おそらくイエス様と共に多くの人々がこのカファルナームという町からゾロゾロゾロゾロとついてきたんだと思うんですね。イエス様の教えをもっと聞きたい、あるいは百人隊長のしもべをね、イエス様が癒したように、そういう奇跡の癒しをですね、もっと見たいと思っていたのかもしれません。しかしそのような人々も向こう側からその棺が運ばれてくる、その姿を見た時に、これはもうどうしようもない、ただ死体に対して、その遺族の悲しみに対して深い同情を表して、静かにこれを迎えより他らないというね、そういう心境に至ったんじゃないかと思いますよね。死を前にしてはもうどうしようもないのだ。イエス様もまたこの時この母親に深い同情を寄せられました。この哀れに思いって訳されているギリシャ語、マタイの福音書、マルコの福音書、そしてルカの福音書、この3つの福音書、共感福音書といいますが、実はこの3つの福音書にしか使われていない言葉なんですね。しかも面白いことに、神様について、あるいはイエス様についてだけ用いられている言葉なんです。ただし他に実は2つの例え話の中にもこの言葉が用いられていまして、その1つは放蕩息子のお父さん、それこそボロボロになって帰ってきた弟息子の姿を見た時に哀れに思って走り寄って首を抱き接吻した、この哀れに思うというのがまさにこの言葉なんですね。もう一つは良きサマリア人の例えの中で、強盗に襲われて道端で倒れている罪人を見てですね、哀れに思って近寄って傷に油とブドウ酒を注いで包帯をして看病したっていうね、サマリア人にも使われていまして、ここでも哀れに思いということが記されている。しかしこれらはどっちも2つともですね、それぞれ父なる神様、あるいはイエス様を指していると、この例え話ですからね、その中で神、父なる神とイエス様をそれぞれ指しているというふうに解釈できますから、そういう意味ではこれもまた神様についてだけ用いられている言葉だということが言えますね。福音書の著者たちはこういうことができたのは誰よりも父なる神とイエス・キリストだけだということを記していると見ることも可能だと思いますね。実はこういう言葉を福音書が神様について用いたということはですね、当時の人々にとっては強烈な印象を与えたのではないかと言われています。というのも当時その頃はですね、世界的なその思想、世界的に広がっていた思想はストア哲学というギリシャ哲学の一派ですけど、その影響が世の中に、社会の中に及んでいたんですね。そのストア哲学の考えによると、神様が同情するとか、あるいは神様が胸を痛めるというようなことは絶対にあってはならないようなことだっていうんですね。この哀れに思うというギリシャ語、ちょっとさっき一つもう一つ言うの忘れたんですけど、以前にもこれ何度か学んだことがあるんですね、この礼拝の中でもね。 で、この哀れに思うって訳されているギリシャ語は内臓を意味する名詞が元となった言葉だって言われている。つまり心臓とか肺とか肝臓とかね、腸とかね、あの人間の命を司る大事な部分が痛むという、そういう意味なんですね。まあ、日本語でも胸がこう痛くなるとか言うじゃないですか、そうい こう内臓がそこで深く感じ取るという意味ですよね。で、昔の日本語の、訳の一つには腹わた痛むと訳されていた聖書もあったようなんですね。腹わた痛むと、つまりイエス様は一人息子を亡くした母親をご覧になった時に腹わたの痛む思いを抱かれた。私たちも胸が痛くなると言いますけど、それは存在の深みにまで他者の痛みで捉えられてしまうということ、我を忘れてその人の痛みが自分の痛みになってしまう、そういうことを表す言葉なんですね。そこに現れる哀れみ、それは神様にしか使われていないということなんですが、当時その世界に流行していたその思想というか考え方からすれば、そういうふうに神が誰かに同情するとか、まして神が胸を痛めるというようなことは絶対にあってはならないことだった。なぜならば神様とは偉大な存在であって、人間よりもずっと大きな存在であって、人間の感情なんかに支配されない存在、具体的には人間に同情を寄せたり人間の痛みに引きずられたりするようなことはないお方だと。それはもう神様らしくないって考え方ですね。神にあり得るはずがない、神は感情などは持ってない、人間は感情を持っているからこそ苦しんでしまう、感情なんかない方がいいんだ、その方が心が揺れ動くこともないじゃないか、そういう意味では神様には腹渡が痛むなどということはないんだ。そうなってくるとですね、そういう考え方を突き詰めていくと、最後には祈っても無駄だとさえ思うようになる。神様苦しいから助けてくださいとどんなに祈っても、神様はそういう人間の思いに支配されない、動かされないわけですから、祈ることも無駄だっていうことになるわけですね。まあ、しかしこれは、まあ、クリスチャンである私たちからするとって思うかもしれませんが、でもそんなにへりくつなことを言ってるわけじゃないんですね。現代でも多くの人は神様にいくら頼んでみても、あるいはね、お百度参りみたいなことをやってみても、この冷酷な定めは少しも変わらないんだ、神なんか存在しないんだ、いや、たとえ存在していたとしても神が、ね、心を痛めるようなことはありえないんだ、それが現代人の多くの正直な思いではないかと思いますよね。どうでしょうね。しかし聖書を読んで福音書が語るイエス様を見ると、神様という方はどうやらそういうお方ではない。それこそ神様はその全てが耳であって、その全てが目だ、そういう言い方を昔の神学者はよくしたんですけど、そういうことができるお方なんだということが聖書からわかる。つまり神様の全存在が耳になっている、目になっている、そういうお方、それが神なんだ。神はそれほど聞くことに集中してくださるし、それほどに全てをきちんと見ていてくださるお方だ。だからこの母親が祈ることも願うことすらしていないのに、イエス様はこの母親のところに近づいてきて、その思いの全てを敏感に感じ取って、それこそ心を痛めながらですね、その全存在が痛むような思いをイエス様は抱いてくださったということです。それが聖書で紹介されているこの全宇宙を作った誠の神様のお姿なんだということですよね。この出来事が起こった時に、人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたといい、また神はその民を心にかけてくださったといった、16節に記されてますね。神が心にかけてくださった。それは、このやもめの悲しみに激しく心動かされておられるイエス様がここにいてくださるということによって、明らかにされた神様の慰めのその事実ということですよね。神がこのキリストを地上に送られたという事実、その事実こそが神がこの民を心にかけてくださったということの表れなんだと人々が認めたということですね。 皆さんはキリスト教の葬儀っていうのを参列されたことありでしょうかね。キリスト教の葬儀、いろんな箇所が読まれることはあるんですけど、そのよく読まれる御言葉の一つに詩編の第139編の8節というのがあります。そこにはこう記されています。天に昇ろうともあなたはそこにいます、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。黄泉、というのは、地獄と言ってもいい、言い換えてもいいですね。誰かが死にます。そしてその人は死の世界、黄泉の世界に行く。その死の世界、黄泉の世界は誰もいないところ、虚無の世界だ。もちろん神様もいないはずだ。ところが実は聖書はね、神が先回りしてすでにそこにおられるって聖書は言うんですよね。黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。一人の若者が死んだ時、このナインの町の人々はその亡骸を死の世界、もう自分たちの手の届かないところ、暗いところにそれを置いてこようとしたわけです、その葬列はそれこそ闇の中に踏み込んでいく葬列でしかなかった。その心はそれこそ絶望の諦めの、そういう闇の中に閉ざされていた。しかしそんなところにイエス様が踏み込んでこられた、やってこられたんですよね。そこに神の御子が来てくださった。誰よりも深い同情、誰よりも痛む思いを持ってこの葬列を迎えてくださった。そしてその棺に手をかけて、若者よ起きなさいと言ってくださった。黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。この詩編の言葉はまさにここで実現したと言っていいでしょうね。主イエスはここで人類の歴史がそれこそ私たちの思い描くような死への歩みだけではないということを明確に示してくださった。人間は結局みんな死ぬんだってね、私はみんな思ってますが、イエス様はいや違うってことをここで示してるってことなんですよね。ある一人の神学者が、説教者が、こんなこと言ってました。ここにはただ主イエスの同情のみではなくて、怒りを見るって言ってるんですね。わかりますか。激しい怒りがここにはあったってこの説教者言うんですね。それは何の怒りかというと、死に対する怒り。初めて死に対して真正面から怒ることができる方がここに存在したと語った。主イエスはもう泣かなくとも良いと言われました。これ英語の聖書では泣くな、Don't cry ってなってですね、泣くな、泣いちゃいけない、ね、そういう命令形になっています。泣かないでくれって頼んでるんじゃないんです、泣くなって命じてるんですよね。それは泣く必要がないのだ。涙を打ち払う力を持った言葉をイエス様はここで語られた。死に立ち向かい、死に打ち勝った者の命令の言葉がここに響き渡ったってことですよね。そしてイエス様は近寄ってきて、肝に手をかけて、人々が思わず立ち止まったその瞬間に、若者よさあ起きるのだ、出てこいと声をかけた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。これが聖書の証言ですね。ここで大預言者が我々の間に現れたと人々が言った。この大預言者ってのは誰かというと、おそらく旧約聖書で見ると、一人のヤモメの子をその死から蘇生させた、蘇らせた旧約の大預言者エリアがいますが、このエリアのことを指してるんだろうと一般的に理解されますね。確かにその意味もあるんだと思うんです。しかしこの箇所はそれだけじゃないんですね。ここで大預言者が我々の間に現れた、この現れたって訳されている言葉なんですけど、これはイエス様のよみがえり、復活を語る言葉と全く同じ言葉なんです。つまりイエス、大預言者が復活したっていうね、そういう言葉、そういうふうにも読むことのできることなんですね。もう一つ、イエス様は若者よあなたに言う、起きなさい、この起きるという言葉も復活、よみがえりの言葉と全く同じ単語なんですね。死の中から再び立ち上がる。つまりルカがこの福音書を書いた時に、ただ偉大な預言者エリアの再来であろうかとね、人々が 思ったのだということだけじゃなくて、ここにこのイエス様は私たちの間によみがえられた方なんだということもルカは伝えようとしている。よみがえられた主なんだってことですね。ルカがこれを書いた時には当然イエス様はすでによみがえっておられたわけですよね。このルカという人は皆さんもご存知だと思いますが、あの使徒パウロの伝道を支えた人です。でパウロと一緒に世界各地をこう旅行しながら福音を述べ伝えていった。パウロという人はこう使徒言行あごめんなさいコリントの信徒への手紙の1の15章でですね、何度も書いていますけれども、人々が十字架につけたイエス、人々が死に渡したイエスを神がよみがえらせてくださって、そしてペトロやその他の人々だけじゃなくて、この自分にも、つまりパウロ自身にもよみがえりのイエス様を表してくださったということを15章で語ってるんですね。おそらくルカはこのパウロと一緒に伝道しながらこの復活の話を何度も何度も聞いたと思います。そしてこのパウロ先生がですね、このよみがえりのイエス様に出会ったんだ、主イエス様かな、あの間違いなくよみがえったんだということをルカ自身も信じるようになったんだと思いますね。イエスは私たちの間によみがえられて、この私にも現れた、この私にもその命の力を見せてくださっているではないか、そのよみがえられたイエスが近寄って今この棺に手をかけていてくださるんだですね。ある説教者はこう言いました。ルカはこれから先のことは書いていないけれども、この出来事のね先のことは書いていないけれども、自分はふと想像しておかしくなる、面白くなる。人々が一生懸命缶を担いで門の外まで運んできた。若者がどれくらいの重量体重があったのかわからないけれども、死んだ体というものは重いものだ。一生懸命担いでやってきて、イエスという男が自分たちが担いできた棺に手をかけて声をかけられると、若者が起き上がって出て行ってしまった。彼らはどんなに途方に暮れた思いで、どんなに困惑した思いで空っぽの棺を持ち帰ったことだろうか。自分はその時のことを思うとちょっと滑稽な気さえする。しかし、ここから大事です。しかしこのようにして笑い者になったのは、実は棺を担いできた人々ではない。死が我々をいつも迎え続けている死こそがここでおかしな姿を見せている。びっくりして途方に暮れて困っているのは死の方だ。私たちはそのように死の力に笑いを持って対抗することができる。そう語ってるんですね。とんでもないことを言う人ですけども、でも聖書の教え、皆さん、私たちが信じている福音ってそういうことを教えてるんですよね。死を打ち破って私たちはよみがえるんです。永遠に生きるんですよ。普通に考えたらえって思うようなことを、でも福音書ははっきり教えてるんですね。そのよみがえりの主イエスキリストを私たちは信じているので、やがて私たちもイエス様と同じようによみがえるんだ。それが私たちの信仰であり、私たちの希望だっていうことですね。ある一人の日本の神学者が、教会のとても大事な使命の一つは死にどのように立ち向かうかというところにあると言っていました。死の力にどのように立ち向かうか、それが教会の大事な使命だ。言い換えてみれば、我々がどんなに心を込めてイエス様のようにその存在をかけて葬儀を執り行うことができるかということではないかと私は思う。全存在をもって死に向かわれた主イエスがここにおられるではないか。この若者がやがて死んだかもしれないが、主イエスご自身は死の傍らを通り過ぎないで、この若者と同じように死んでくださったではないか。ここが大事だ。主イエスはここで真実に婦人に対する深い同情を寄せられるとともに、私は死などわからない、私は死の恐れを知らない、私は神の子なのだ、私は死なない存在だと言われたのではないのだ。私は死なない存在であるがゆえの、その高みに立って同情の涙を注がれたのではなくて、この痛みのゆえに、この荒みのゆえに、存在そのものをもって婦人の悲しみに預かってくださったがゆえに、ご自身もやがて死なれたのだと。ちょっと丸く言う言い方なんですけど、 イエス様は死を死なない方じゃないんですね。自ら死なれたお方。なぜ死なれました？私たちの身代わりに死んでくださったお方ですよね。ご自分は死ぬ必要など全くない。私たちを愛し、私たちを救うために身代わりに死んでくださったお方なんですね。その死んでくださったお方、そして黄泉にまで下ってくださったそのお方が今その死を打ち破って蘇って、そしてその勘に手をかけてくださるお方となっているんだ。そのようにキリストは死ぬ者として棺に手をかけておられる。そしてまたその死からよみがえられる者として棺に手をかけておられる。ここに福音のですね、真理が表されているということが言える。死を前にするとき、私たちはそれこそどんなに深い同情の涙を注いでもね、その死の悲しみ、その恐れに襲われた人々の本当の心を理解することはできないかもしれませんね。共に悲しみの底に立つこともできないかもしれません。しかし私たちは一人じゃない。イエス様がおられる。主イエス様のことを語ることはできるんですよね。イエス様こそがまさにその死を自ら味わい、しかしその死を打ち破ってよみがえられたお方だ。だからこのキリストにある時にその死の絶望を私たちは乗り越えていくことができるのだ。それが福音であり、それが信仰というものだということですね。だからイエス様はもう泣かなくともよいと真実の意味で言うことのできたお方。単なる慰めで言ってるんじゃない、本当の意味で泣く必要がもうないのだ、希望を持って生きることができるのだ、そういう福音をイエス様は自らの命を懸けて成し遂げてくださったということですね。今そのイエス様が私たちと共にいてくださいます。そして私たちの言葉がその主の恵みを語ることを求めていらっしゃる。イエス様はこの時、弟子たちは群衆の先頭に立って行かれたに違いないと思うんですね。そして今でもイエス様は私たちの先頭に立っていてくださる。そして棺に手をかけてくださる。死に手をかけてくださる。もう泣かなくてもよいと言ってくださる。それがイエス様、それが福音というものですね。私はよみがえった。あなた方もこのよみがえりの命の約束から外れる者は誰もいない。だから恐れるな。おそらくルカはこのイエス様の物語を隠ししながらですね、どんなに大きな深い喜びを味わっていたのではないかなと思いますね。ここに私たちキリスト者の、そして教会の信仰の喜び、救いの喜びがあるということ、これ改めてしっかりと確認しておきたいと思います。一言祈ります。